稲川議会だより令和2年2月1日第174号をお届けします。音声訳翻訳ボランティアリビエール遠藤です。この号の主な内容は2ページ議会審議第6次総合計画令和2年4月から始動、4ページ決算審査自然災害の保険掛け金、6ページ委員会の活動報告、学校設置等に関する条例の一部改正可決ほか、8ページ一般質問、6人が長の考えを問うなど順を追ってご紹介します。2ページ3ページ議案審議、第397回12月定例会、第397回定例会が12月6日から17日まで12日間開会し、人事案件1件、補正予算2件、条例制定2件、条例改正7件、条例廃止2件、規約改正1件、基本構想の策定1件、指定管理者の指定3件、動産購入1件、変更契約3件、議員発議1件を審議した。議案第74号、学校設置等に関する条例の一部改正は賛成多数で可決。議員提案による発議第1号、道の駅移転に関する住民投票条例の制定は賛成少数で否決された。その他の議案はすべて原案通り同意可決した。また、平成30年度一般会計決算、後特別会計決算を認定した。一般質問は6人の議員が行った。6次総合計画、令和2年4月から始動。11件あります。1、策定、第6次総合計画基本構想及び基本計画の策定。今後10年間の住民と行政が共に目指すべき町の将来像を明確にし、調整運営を総合的かつ計画的に行うための指針として定めるもの。その実現のため、組織内のさらなる連携と組織力を強化し、行政課題や住民ニーズに適切かつ効率的に対応することができる組織へ改変する。2、人事案件。公平委員会委員、任期満了に伴い中林良二氏の選任に同意。3、補正予算、一般会計補正予算、歳入歳出予算総額にそれぞれ4,836万7,000円を追加し、総額を105億7,932万4,000円とする。後期高齢者医療保険特別会計補正予算、歳入歳出予算総額にそれぞれ20万円を追加し、総額を7億5,425万6,000円とする。4、条例制定、組織改編に伴う関係条例の整理に関する条例、超犯罪被害者等支援条例。5、条例改正、職員の給与に関する条例の一部改正、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正、非常勤の職員の公務災害保障に関する条例の一部改正、超介護保険条例の一部改正、学校設置等に関する条例の一部改正、令和4年に睦瀬中、中谷中を廃し、現中谷中の住所地に新設校を開校。6、条例廃止、超農業共済条例の廃止、超農業共済特別会計条例の廃止。7、指定管理者の指定、駅前第1・第2自転車駐車場及び日生中央駅前交通広場駐車場の指定管理者の指定、超火葬場の指定管理者の指定。 町環境交流館の指定管理者の指定。8、規約改正。兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部改正。9、動産購入。移動通信用無線設備機器。銀山地区西部の携帯電話電波を中継。契約金額797万8300円。10、変更契約。町道阿古谷田美田線災害復旧工事その2、町立小中学校及び幼稚園の空調工事 A 校区。町立小中学校及び幼稚園の空調工事 B 校区。11、議員発議。道の駅稲川移転整備事業に関する住民投票条例の制定。住民意思を明らかにするため提案されたが、7対8の賛成少数で否決。3ページ、討論。2件あります。1、議案第74号、学校設置等に関する条例の一部改正について。反対意見。町内の中学生総数は、ここ30年で1070人から1040人に30人ほどしか減っておらず、廃校は合理的ではない。中学3校の生徒数の偏在是正こそ寛容で、まだ六瀬中学校の生徒数を増やす方法はあるはず。また、地域の過疎化を加速させかねない廃校についての議論は尽くされておらず、住民が納得していない段階では時期尚早。廃校は晩作尽きてから。賛成意見。平成28年の町立学校園あり方検討委員会の設置から、保護者と住民、行政、有識者らが幾度となく意見交換やアンケートを取りながら再編を検討してきた。予測困難な未来社会を生き抜く力をつけるためには、一定以上の集団規模が必要。多数の保護者が生徒数の減少に不安を感じており、子どもたちの未来を考えて再編を前向きに捉えている。2、発議第1号、道の駅稲川移転整備事業に関する住民投票条例の制定について。賛成意見。住民投票によって住民の意思を調整に反映することができる。成立要件については、賛否いずれかが投票資格者総数の4分の1以上とした原案の方が、投票率 50% 以上という提案よりハードルが高く、またボイコット運動を防げる。住民の意思を反映させるのが議員の仕事の一つだが、住民の声を聞かないのは仕事の放棄とも言える。重要案件は住民の意思を問うべき。反対意見。賛否いずれかの得票数が投票資格者総数の4分の1以上に達したときに成立するという条文は、民主的で町民の意思が正しく反映されるものとは到底思えない。6月の議決時にも、総費用43億円という数字が一人歩きしていた。民意とは9月の選挙で選ばれた議員であり、その民意の代表である議員が自らの仕事を放棄し、住民に丸投げすることに対して大きな憤りを感じる。賛成意見。総額約43億円の移転計画は今後の稲川町を左右するもの。住民への十分な説明責任も果たさずに進めようとする行政のあり方に多くの住民が疑問を感じている。住民投票はあくまで民意と行政の乖離が生じたとき、その乖離を補完する役割であり、住民投票を否定することは住民自治を否定することにつながる。議案等の審議結果です。全員が賛成の議案は含みません。会派名、議員名を順に読みます。公明党、南初男、坂本弘子。グリーンズ稲川、福井住江、岡本信二。稲川住民クラブ、中島隆夫、山田京子。道の駅移転に反対する会、神林辰美、中西則明。稲川厚生、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子。会派に属さない議員、池上哲夫、丸山淳、井戸真紀、下坊達夫。12月定例会、 議案第74号学校設置等に関する条例の一部改正について、賛成南初夫、坂本博子、岡本信二、中島孝夫、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、池上哲夫、丸山淳、井戸巻、下坊達夫。反対、福井澄江、山田京子、神林辰巳、中西則明。発議第1号、道の駅稲川移転整備事業に関する住民投票条例の制定について、賛成、福井澄江、岡本信二、中島孝夫、山田京子、神林辰巳、中西則明、井戸巻。反対、南初夫、坂本博子、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、池上哲夫、丸山淳。ただし、議案第74号については、地方自治法第244条の2、第2項に定める、出席議員の3分の2以上の同意を必要とする特別多数議決となるため、下坊達夫議長も出席議員として採決に加わる必要がある。発議第1号については、議決に加わらない。意見書を提出。2件あります。1、指定難病医療費助成制度の改善を求める意見書。請願採択による意見書を審議。提出者、加藤育子。賛成者、池上哲夫、井戸巻、岡本信二、神林辰巳、小東明子、中島孝夫、南初夫。要旨、重症度基準による選別をやめ、軽症者を含めたすべての指定難病患者を助成の対象にすること。2、骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書。請願採択による意見書を審議。提出者、南初夫。賛成者、福井澄江、加藤育子、神林辰巳、中島孝夫、宮東豊和。要旨、1、骨髄移植等により予防接種ワクチンの効果がなくなった者が再接種する費用を助成する制度を創設すること。2、再接種によって副反応等の健康被害が発生した際に定期接種と同等の保障を受けることができるよう制度を整えること。いずれも全会一致で可決。意見書を国へ提出。5ページから6ページ、決算審査。7月豪雨、台風20号、21号、24号。9月の秋雨前線の保険掛け金、129万1810円。平成30年度各会計、水道事業会計、下水道事業会計を除く決算は、各常任委員会で延べ4日間にわたり審査・認定した。質疑応答、総務文教常任委員会より7件あります。総務、1、災害対策費用保険金の掛け金はいくらだったのか、また保険の対象となった災害の内容は。答え、129万1810円で、対象となった災害は7月豪雨、台風20号、21号、24号、9月の周囲前線の計5回である。内容は主に管理職特別手当や時間外勤務手当が対象となった。2、避難所について段ボールパーテーションなどの備蓄状況と今後の課題は。答え、避難所の仕切りは現時点で準備していないが、今後どういったものを備えるべきか考える。3、循環バス路線再編調査に約550万円かけてどのような調査を行ったのか。答え、今後より一層使い勝手が良くなるよう見直すため、コンサル業者への委託料2年間で900万円となる。業者選定は入札を実施し、金額も含め最善であると判断している。4、職員研修の主な内容は。答え、基本研修は中堅職員研修、民法行政法といった若手中心の研修で、15コース80人が参加。 特別研修は問題解決やプレゼンテーション研修、メンタルヘルス研修、接遇研修で18コース407人が参加した。派遣は法令実務、契約、財務、税務、会計などの専門的な研修で41コース44人が参加した。今後も新しい行政課題、行政需要に対応できるよう若手中心に行っていきたい。暮らし5、つつじが丘の太陽光発電施設の土地賃貸料が安いと考えるが、契約金額の根拠は？答え、平成24年に契約した当時は、町有地の有効活用の観点で、年間120万円程度の耐風量を最低条件で公募し、300万円で契約に至った。平成29年にパネルの増設があり、20万5千円の増額となった。教育6、幼稚園を改修した内容は、今後計画的に施設整備を行う予定は？答え、松尾台幼稚園の廊下の屋根の雨漏り修繕工事83万1600円、睦瀬幼稚園の便器の取り替え、インターロッキングの修繕などを実施した。幼稚園からの状況報告や訪問して不具合があれば修繕工事を行う。7、修学旅行の援助をしたとのことだが、支給人数は？答え、修学旅行費は実費を援助、小学校6年生は33人、中学校3年生は38人に支給した。経済的理由で修学旅行に参加できなかった児童生徒はいない。生活建設常任委員会より7件あります。1、歳入全体について、人口減による徴税と繰入れ金の減少で、特に自主財源の割合が落ちているが、税収について今後どういった対策を取っていくのか。答え、個人住民税は今後も横ばいか微減で推移すると見込んでいる。令和4年度から産業拠点地区をはじめ固定資産税の徴収を見込んでおり、トータルで税収を十分確保できると見込んでいる。自主財源の比率はおおむね 50% 前後で推移してきたが、特に財政運営上影響があるという認識はしていない。2、自主財源が増えると地方交付税が減るが、仮に自主財源が1億円増えた場合、町の財源はどのくらい増えるのか。答え、積算要素があり一概に言えないが、1億円増えれば交付税は7000万円程度は減算されると見込んでいる。消防3、救急車の更新基準はあるのか。答え、走行距離と年数で更新していく。福祉4、阪神北広域子ども急病センターを何人の住民が利用したか。答え、706人が利用した。5、社会福祉協議会の職員人件費補助の内容は、また総合福祉センターの利用者のカウントの仕方は。答え、常務理事を含む4名の人件費及び町からの派遣職員1名の手当。カウントの仕方は延べ利用人数の合計数となっている。建設6、道路維持補修費及び橋梁維持補修費について、工事請負費の執行額よりも繰り越しが多いのはなぜか。答え、7月豪雨、その後度重なる台風、9月豪雨と、その度に国に査定の手続きをするため災害復旧にかかる事務が非常に多く、その業務を最優先した結果、道路維持費などで当初予定していたものができなかった。橋梁についても同じような理由と、キラキラ橋は一部工事を繰り越した。都市政策7、企業立地対策費について平成29年度からの定時繰り越しがあるが、道路上は舗装がされていると思うが、進捗状況は？答え、平成29年度は開発区域入り口から下水道の延長 159.97m の工事を行い、30年度に整備を終えた。今年度につつじが丘交差点のところまで上水道の延長工事を完了し、今後は生産の事務に入っている。30年度は29年度からの定時繰り越しも含めて減年予算となり、 その残った分について30年度に繰り越している。既得地メモ、定時繰り越し。何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について特別に翌年度以降に定時、順次繰り越して執行ができるもの。平成30年度各会計別決算状況の表を会計区分、収入、支出、収支差引残額の順に読みます。一般会計100億4277万円、96億5847万円、3億8430万円。特別会計のうち国民健康保険34億7688万円、33億9431万円、8257万円。介護保険21億7384万円、20億8166万円、9218万円。後期高齢7億3740万円、7億2277万円、1463万円。農業共済2106万円、1096万円、1010万円。奨学金2166万円、1836万円、330万円。合計164億7361万円、158億8653万円、5億8708万円。ただし各会計ごとの決算額を表示単位未満で端数処理をしているため実際の決算額と一致しない場合があります。表終わり。一般会計の内訳の円グラフを読みます。収入、自主財源 46.9% のうち徴税 34.4%、 34億5533万円。繰入れ金 4.9%、 4億9035万円。繰越金 2.9%、 2億8897万円。その他 2.8%、 2億8369万円。使用料及び手数料 1.9%、1億9274万円。依存財源 53.1% のうち地方交付税 22.7%、 22億7702万円。国・県支出金 15.9%、 15億9662万円。調剤 7.0%、 7億156万円。常与税交付金 7.5%、7億5650万円。支出。民生費 32.3%、 31億2347万円。教育費 14.0%、 13億5570万円。総務費 13.1%、 12億6164万円。土木費 8.2%、 7億8676万円。衛生費 10.6%、 10億2321万円。消防費 5.1%、 4億9080万円。交際費 8.1%、 7億8425万円。その他 8.6%、 8億3264万円。円グラフ終わり。主な質疑。特別会計総務文教常任委員会より3件あります。農業共済1。ヘリ防除の対策は、ヘリ防除は空中から散布するため非常に範囲も広くなるから希望により実施しており、30年度は11農会に対し8集落を対象に行った。共同散布は3集落で、各農会からの申請で薬剤散布を行った。2。電気柵などの対策が行われているが、まだ獣害被害はあるのか。答え。平成20年度から超単独事業で電気柵の助成事業を行い、多くの農業者が利用しているが、獣害被害は完全に収まっていない。鹿、イノシシの捕獲頭数は非常に伸びているが、県北部から南下し、個体数が増えてきている可能性もある。今後も町、県、国の施策などを活用して対策に積極的に取り組んでいきたい。奨学金。3。 奨学金を受けた人の卒業後の就職状況は把握しているか、また退付ではなく給付する考えは。答え、新制度に改正後は毎年現況届で勤務先を提出してもらい把握している。給付制度は国の制度もある。庁で実施するとなれば成績や所得要件で範囲を狭める必要性や、特別会計で運用している関係上一般会計からの繰り入れが必要となるため、今のところ待遇制度の運用で進めている。生活建設常任委員会より3件あります。国民健康保険。1、基金の残高が約10億円近くあるが、国保に入っている6602人に還元するつもりはないか。答え、この基金を被保険者のため、また保険事業を進めながら有効に活用していく。介護保険。2、基金をサービスとして還元する予定はあるか。答え、介護保険料を制定するときに、1号被保険料の不足をこの財源を使って充当することにより、保険料の調整を行っている。3、在宅サービスにかかった10億412万1711円の根拠は。答え、決算書で事業ごとに分類されている介護保険給付費の支出状況の在宅サービスを合算したもの。6ページ7ページ委員会の活動報告。総務文教委員会。学校設置等に関する条例の一部改正可決。12月10日委員会を開会し、付託12議案を審査。主な質疑は次の通り。学校設置等に関する条例の一部改正について。1、なぜ新設校を睦瀬中学校ではなく中谷中学校にするのか。答え、1、通学距離の関係から中谷中学校でなければ特定地域選択制度を利用する生徒が限られる恐れがあること。2、睦瀬中学校では距離的に稲川高校との連携は困難であること。3、中谷中学校の方が規模が大きく、放課後の障害学習活動や塾に通う場合、駅などの施設に近いことから保護者や生徒の負担が軽減されるため。2、再編の進め方が早すぎるのではないか。答え、教育委員会として平成28年の在り方検討委員会から検討を始め、63回の協議の場を設け、アンケートの実施や教職員、保護者、地域住民を対象に53回の意見交換会、説明会を開催した。このような経過から早急な決定とは考えていない。学校設置等に関する条例の一部改正については可否同数になり、委員長採決の結果可決。道の駅稲川移転整備事業に関する住民投票条例の制定については可否同数になり、委員長採決の結果否決。その他10議案はいずれも全会一致で可決。生活建設委員会より、子育て支援センターに電気場設置。12月11日委員会を開会し、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。3件あります。令和元年度一般会計補正予算。1、子育て支援センターの備品購入費で電気場を設置するとのことだが、何か事象があったのか。答え、8月上旬に職員が気がつかないうちに中年男性が施設の中に入ってきた。所長が気がつき、身分の確認をし対応したという事案があった。利用者の安全を確保するため電気場の設置をする。2、身体障害児補装具交付事業費、補装具給付費のうち高額補装費の内容は。答え、在保持装置が9件で320万円程度、車椅子が7件で160万円程度。3、高齢者の外出支援について、今年度はタクシーや電車も利用できるようになったが、内容は。答え、11月末現在でグランドパスが33件、タクシー券が30件など、昨年度の免許返納者が100名ほど、その中で申請件数が29件あり、今年度の申請者を125件と予測し、 増額補正した。その他2議案も審査、いずれも全会一致で可決。稲川創生対策特別委員会より、産業拠点地区を現地視察、造成工事の進歩状況を確認。12月25日、委員会を開会、産業拠点地区プロジェクト及び道の駅機能拡大プロジェクトの説明を受け、質疑を行った。産業拠点地区は現地を視察し、進歩状況を確認。造成工事は令和2年1月末完了予定とのこと。4件あります。1. 町に移管される道路が傷んだ場合の修繕は、答え、町が行うことになるが、建築工事中については事業者の責任で管理させるべく協議中。道の駅稲川機能拡大プロジェクトについて、用地取得のめどがついたとの報告と、1. 事業実施方針、2. 業務要求水準書案、3. 今後のスケジュールの説明を受けた。2. 地元雇用は稲川町民と書くべきでは。答え、選定委員会に報告させていただきたい。3. 道の駅から北の旧道に車が流れないか、また県道の拡幅はあるのか。答え、北の橋にはポールを立てる提案をしている。県道拡幅は県と協議をしている。4. 用地の売買契約はいつ頃か。答え、基本協定締結の令和2年11月が最終と考えている。8ページから10ページ一般質問。第397回定例会一般質問。町の考えを問う。質問者氏名及び質問事項を読みます。加藤育子、新道の駅有事の際の活用について、デジタル教科書導入についてなど。岡本信次、ふるさと納税の推進等について。小中の児童生徒通学費の半額補助について、農地バンクについてなど。神林辰美、道の駅稲川移転整備事業について、請負工事及び繰り越しについてなど。福井澄江、転入者の固定資産税の免除を。丸山淳、本庁における歳入のうち地方交付税との関連性についてなど。池上哲夫、ゴミの個別収集あるいは当番制廃止の検討はどこまで進んだか。教師の1年単位の変形労働時間制は導入しないように。読解力を向上させる対策はなど。加藤育子議員、有事の際新道の駅混浴施設の開放はなど。4件あります。1. 新しい道の駅における温泉を有事の際に町住民に開放するという考えはあるか。地域振興部長、新施設である温浴施設の一般開放について民間事業者に示す業務要求水準で求める予定。 2. 避難生活になった場合、車の中で生活をする人もいるが、温浴施設以外に子育て支援センターや駐車場の開放は可能か。地域振興部長、大規模災害における子どもの遊び場として活用する。また駐車場を車での避難者のために開放するなど、さまざまな可能性について今後施設管理者などと前向きに検討する。 3. デジタル教科書利用に対して町の考えは。教育部長、先行事例や実証研究から効果的な活用方法やその効果・影響を見極めていきたい。 4. デジタル教科書の導入によって学習以外にも通学カボンの軽量化など生徒の負担を軽減することができると思うが。教育部長、デジタル教科書は紙の教科書との併用が原則なので、紙の教科書やノートが全くなくなるものではないが、多少は児童生徒の負担軽減になると思う。岡本信次議員、農地バンク法改正による町の役割はなど。3件あります。 1. 本庁における耕作放棄地の状況と営農者の平均年齢、農地バンクの状況は。地域振興部長、耕作放棄地は 管内農地面積の 1.06% にあたる 4.5 ヘクタール。兵庫県の平均年齢は 69.5 歳。農地バンクは笹尾地内ほか 12.5 ヘクタールの農地が2法人3農家に集約されている。2. 農地バンク法が改正された。町としての対応方針や期待される役割は、地域振興部長、実質的な人・農地プランの策定に向けアンケートを実施する、農地の管理移行などを地図化し、話し合いを通じて集落合意による未来設計図の策定支援を行う。 3. 受け手が見つからない場合、当該農地を誰が管理し、最終的にどう取り扱うのか、地域振興部長、地元の意向によるが農業振興地域に指定し、農地整備事業などを活用し、補助整備などのハード事業と担い手確保のソフト事業を合わせた取り組みを行う。その他の質問、ふるさと納税の推進等について、小中の児童生徒通学費の半額助成について。神林辰巳議員、住民説明会開催の予定は、など2件あります。 1. 道の駅稲川整備事業の住民説明会を開催する予定は、また住民アンケートを実施することはないか。副町長、自治会からの要望があれば住民説明会を実施する。この計画は平成27年以前から、議会においては平成27年から協議している。その他委託の経費の計上、用地購入費について債務負担行為として計上していることから、この事業についてアンケートは予定していない。 2. 土地購入費5億6500万円の根拠は、地域振興部長、全国の市町村の価格決定方法と同様に、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに価格を決定している。鑑定評価の詳細な内容については、関係法令等の規定により、現在、用地交渉を進めている最中であること、また個人の財産にかかる内容であることから、現段階において価格の詳細について説明は差し控える。その他の質問、請負工事及び繰り越しについて。福井澄江議員、50歳までの転入者の固定資産税免除を。50歳までの転入者の固定資産税を免除する思い切った施策を打ち出してはどうか。このままでは町の若い世代の転出に歯止めがかからない。空き家のまま置いておいても固定資産税しか入ってこない。空き家を売りたい人にとっても家を買いたい人が増えてきたら朗報と思うが、今稲川町は病院も遠くなり、交通事情で通勤が大変で、果たして町に転入してきてくれるか心配だが。企画財政課長、地方税法第6条第1項に課税免除が規定されており、転入者の課税免除を行っている自治体はあるが、地方団体が任意で課税を免除することから、地方交付税の算出時には課税免除による減収は考慮されないことになっている。住宅取得は閉館を生むことも懸念される。今後も子育て世代を中心に選ばれる街づくりを進めていく。丸山純議員、プロロジスの固定資産税額は、など2件あります。 1. プロロジス稲川プロジェクトが完成した暁には、1500人の人々がこの施設で働くようになるはず。この件で町の固定資産税収入は年間5億円程度との説明だが、町づくり部長、固定資産税は工事が順調に進めば令和4年度課税より付加することとなる。初年度は土地と建物のみとなるが、5億円程度の推定については大きく異ならない。 2. 5億円の税収があった場合、国からの交付税はいくらになるのか。町づくり部長、固定資産税や法人住民税などの町税収入が5億円増加すると仮定した場合、普通交付税としては3億7500万円減少する。最終的な町全体の収入額としては1億2500万円の増収となる。歳入に占める 徴税収入の割合を高めることで、国・県などからの依存財源に頼ることなく、町自らが自主財源として収入確保できることは、財政基盤の強化とともに、多様な住民サービスへの財政支出が可能となる。池上哲夫議員、ゴミ当番廃止に向けた検討内容は、など3件あります。1、ゴミ収集課題はどこででも聞かれる。これまでの検討内容や展望は、町長、来年度から住民や議会と一緒に考えていく場を設けられたらと考えている。2、教員に1年単位の変形労働時間制が法制化された。繁忙期には1日10時間労働を認め、その分は長期休暇時に埋め合わせればよいというものだが、夏休みは暇という学校はなく、休みだめができるものでもない。県単位で決定されるものだが、各校ごとの対応が問われる。長としての考えは、教育部長、各学校の実情を踏まえ、慎重に導入を図る。3、OECD の PISA、読解力調査で、日本の順位は大きく下がり、世界で15位となった。読解力は単に言葉を理解することではなく、活用を応用する能力。この能力は全ての基本となる。この力をつけるには読書の強化が必要と思うが、教育部長、読む力を高めること、その考えを書くこと、考えを述べる機会を充実させることが必要と考える。政府委員長研修会に参加。11月28日、県民会館で県町議会議長会主催の政府委員長研修会が開催され、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の各政府委員長と議長が出席した。地方議会総合研究所の広瀬和彦氏から、町村議会における委員会運営のあり方について研修を受けた。お知らせ。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。ただし、議長20人、委員会室10人までです。3月定例会、本会議の日程、第1日、2月25日火曜日、第2日、3月3日火曜日、第3日、3月5日木曜日、第4日、3月26日木曜日、常任委員会の日程、総務文教常任委員会、2月26日水曜日、3月6日金曜日、3月9日月曜日、3月11日水曜日、生活建設常任委員会、2月27日木曜日、3月12日木曜日、3月13日金曜日、3月16日月曜日、いずれも午前10時から、議事の都合により変更することがあります。会議録の閲覧、本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日政連絡所、睦瀬総合センターで閲覧できます。また、ホームページからも、本会議、各常任委員会の会議録をご覧になれます。11ページ。新春を迎え、ご挨拶を申し上げます。稲川町議会、議長、下坊達夫、副議長、中島隆夫、議員、議席番号順、南初夫、福井住江、池上哲夫、丸山淳、宮東豊和、加藤育子、山田京子、坂本博子、岡本信次、福井和夫、神林達美、小東明子、井戸巻、中西則明。前菜、町の声。稲川町のきれいな星空を皆さんに伝えたい。稲川天文台運営委員会会長、畑田直樹。稲川天文台のある大屋山周辺は町明かりの影響があまりないので、月のない夜は満天の星空を眺めることができ、条件が揃えば天の川も見ることができます。 この環境を生かして設立された稲川天文台は今年19年目を迎えます。天文台運営委員会はこれまで天文台でのイベントの企画運営に重点を置いてきましたが、最近は天文台以外での活動にも取り組んでいます。まだまだ町内には稲川天文台に行ったことがないという方がたくさんおられます。車の運転ができない方や夜の山道の運転に自信のない方にも星空を楽しんでいただけるように、町内の商業施設などで星空写真展や星空観望会などを開催しています。移動可能な小型望遠鏡での観望となりますが、稲川町のきれいな星空と宇宙の不思議を気軽に体験していただきたいと思います。町内のインスタ映えカラー写真が3枚掲載されています。1枚目、除夜の鐘、島地区昇山寺。大晦日の夜でしょうか、2人の若者が昇山寺で除夜の鐘をついています。2枚目、稲川保育園幼年消防クラブ出初め式。青いハッピ姿の保育園児が元気いっぱいステージの上で太鼓を叩いています。3枚目、316名が新成人稲ホール。振袖姿の女性が5名、スーツ姿の男性が1名稲ホールの前で笑顔で写っています。稲川議会だより、発行稲川町議会、編集議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 072-766-8710、 ファックス 072-766-8882。 以上で稲川議会だより12月定例会第174号を終わります。